皆さんこんにちは。京都人町出会い門の時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日なんか昼間のニュースを見ていましたら、富士山に初冠雪があったということだったんですけれどね、ようやく秋めいてきたかなという感じなんでしょうか。さて、秋というとこの方はどんな秋過ごそうと思ってらっしゃるんでしょう。今日の私のパートナーです。
こんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。秋はやっぱり食欲の秋でしょうやっぱりとか言って、
やっぱりそうですよ ね、うん、なんか新米の季節ということで、私ちょうどね10月は毎週水曜日京都新聞で、ちょっとコラムというか書かせていただいてるんですよ。環境市民の下村静子ということで、
京都新聞じゃないんですけど、これはちょっと水曜日要チェックですね
今週はねその新米の話を書かせてもらって、で次の週はその新米の美味しい炊き方を書いてますので、小田木さん呼んでください。でその新米の炊き方して、あ、ご飯美味しいな言って喜んで食べてもらえたらいいかな
と。いいですよねサンマご飯とかね、そんなんがちょっと今食べたいかない
いですね、はい、食欲にはね本当にどこまでもこう貪欲に
貪欲に追求して
という、この季節なんですけれども、この後ね、30分間お付き合いいただければと思います。さて最初のコーナーはただいま参上のコーナーです。毎月ですね、いろんなテーマに、沿いましてゲストの方にお越しいただいてお話をお伺いしております。今月のテーマはズバリ NPO。 NPO って言ってもわからないですよね。このあたりね、 NPO とは一体何なのかというお話も含めて教えていただこうと思いお越しいただきました。京都府の本当は、方になるんですけれども、府庁 NPO パートナーシップセンターから小西陽子さんにお越しいただきました。小西さんこんにちは。
こんにちは、小西です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。NPO パートナーシップセンターというのが府庁の中にねできたということなんですが、はい、そのお話もお伺いするとして、その前に今言ってました、NPO ですね、確かに新聞で文字見たこともあるし、よう聞くようになったなとは言うものの、一体何という方も、いらっしゃると思うんで、ちょっと小西さんの方から最初に説明していただけたらなと思いますが、
わかりました、NPO って今おっしゃられたようにいっぱい言葉は耳にされること多いと思うんですけれども、何かというとちょっと発音悪いんですけど、ノンプロフィットオーガナイゼーションっていうのの頭文字を取ったものなんですというふうに申し上げてもなかなか分かりにくいとは思うんですけれども、いろんな分野でですね、営利を目的とするんじゃなくて公益的な活動をされている団体さんのことなんです。
ということは、団体になっていることを言うわけですね。個人で何かやってるというよりは、
そうですね、はい、団体さん
グループになって何か一緒に活動してますよっていうような、
公益的活動されている団体さんですね、
で NPO パートナーシップセンターというのが府庁の中にあるということなんですが、これは府庁の中のまずどこにありますか。
府庁の正面入られたら、古い建物があるんです。
旧館の、
一つだけ明らかに古い明治37年に作られた建物なんですけど、
この間なんかドラマの撮影してはりましたよ、
やってはりました。
ねえ、やってましたよね。
女刑事なんちゃらっていういいですかね。
だからそれくらいね、趣のある建物なんですよね、
そうです、そこの1階にあります、
でこのパートナーシップセンター作られたっていうのは何かやっぱ目的があるわけですよね。
そうですね、今京都府の中でも NPO さんとのその共同事業っていうのがいっぱい増えてきてるんです。例えば、平成19年度でしたら45事業で3億円以上の金額になってるんですけども、そういう形でこう NPO さんと行政が一緒に地域課題の解決に向けて一緒に事業をやっていくっていうのがどんどん増えてはきてるんですけれども、ただまだまだ行政の 職員の中にも NPO さんってどんなことをしてはるの、よくわからへんなって言ってるあの職員っていうのもまだまだたくさんいますし、 NPO さん の側にも、まあ、行政と一緒に活動したいんだけれどもどういうふうにしていったらいいのかわからへん、なんか行政の職員ってやっぱりなんか小難しいこと言われそうで、うん、なんかとつきにくいなっていうふうにやっぱり思われてる方っていうのが多いと思うんです。でその辺をまずパートナーシップセンターに来ていただいて、NPO の方と行政の職員がいろいろ話をしてもらって、でお互いに、理解し合う中で、共同が進んでいくようにっていうことで、そういう共同の場としてオープンしたのがこのパートナーシップセンターになるんです、
うん、あの共同という言葉を使ってらっしゃいましたけれども、うん、はい、あの一緒になってね、 NPO と行政が一緒になって事業をする、なんかせやけどピンと来ないっていうね、うん、こともあると思うんですよ、
うん、
ちょっと具体的に言うと、例えば今までだったらまあそういうねボランティアをいろんなことでやってはるとか社会的な活動をやってはる団体があったとしても、うん、自分たちでそれはやってるものですからね、
はいはい、
で行政は行政で、うん、行政のやる施策っていうのは自分たちね行政内でこうやってはったわけですよね、うんうん、それを一緒になってやるっていうのはどんな風な形になるんですか？
そうですね、うん、おっしゃられたように今まではもう行政は行政で自分たちのこう事業っていうのをやってたんですけども、行政がやっぱ何かやっていくとすぐこう公平性とかですね平等性というものばっかりが、まあ、それはすごい大事なことではあるんですけれども、ただそればっかりでやっていくとやっぱりきめ細やかな施策ができなかったりとかですね、なかなか地域の実情に合った施策ができなかったりっていうことがあると思うんです。で NPO さんの側もこう自分たちの活動としてやっておられたんですけれども、ただなかなかやっぱりそれだけではこう広がりがなかったりとかですねっていう部分があったので、例えばその子育て支援の事業なんかでもこれまで NPO さんが独自に活動されていたもので、行政は行政で独自になんか事業をやってきたんですけれども、それをその NPO さんの活動を一緒に例えば行政も入ってですねやらせていただく、で当然その行政がまあやるべきことっていうのもやっていただいているっていう部分については行政の方からも必要なお金を出すし、力も出しますよっていうことで一緒にやっていくことでもお互いに、まあ、いい事業ができるっていうこともありますし、それが当然府民の方にとっても一番いいことにつながっていくっていうことで、うん、いろんな事業を一緒にやっていますね今、
うん、はい、単独でやるよりは一緒になった方がもっと大きな効果が得られることがありますよ、うん、ということなんですね、はい、そういう、ことをされていると、うん、でパートナーシップセンターができたということで、はい、まあ、いろんなこう利点が私たちね、まあ、私なんかでもNPO で活動しているわけですけれども利点がこう生まれてくるというふうに思うんですが、
はい、
例えばどんなふうなことがここを使ってできるんでしょうか？
そうですね、まず会議室の方を、まあ、今ちょっと一部屋しかまだないんですけれども無料で予約していただければお使いいただけます。
これは助かりますね、はい、会議するのにねどこの場所あるかなって探して、しかも有料のところが多いから、
うん、
お金ないしどうしよういうことありますしね、鴨川とかでやったことあります、
ね、それはすごい音ザーってなってるから聞こえへんでしょ
そうですね、今の時期ぐらいだったら気持ちいいかもしれませんけど ね
助かりますね、
はいはい、そうですね、うんうん、はい、でセンター府庁の中で初めて夜9時半まで平日だけなんですけど空いてるんです。なんで会議室も夜9時半までお使いいただけますね。
これすごくないですか、9時半まで会議ができる場所が確保されてるっていうの。
そうなんですね、公共の施設ってね大体もう9時になったら追い出されるっていうところが多くて、
うん、そうですよね、
うん、しかも結構時間厳守でね、大変なんですよね、だからまあ30分でも長いと、なぜかというと、
う
ん、大体活動してる人は仕事終わってから来るんですよ、うん、会議にね、昼間仕事してますから、で
7時ぐらいなんですよ、
7時ぐらいからでしょ、うん、で2時間で9時じゃないですか、うん、ちょっとね込み入った話しようと思ったら
時間足り
ない、2時間半3時間欲しいんですよね、うんうん、だから本当言うと私は10時ぐらいまでのと一番いいかなとは思うんですけれどもまあ徐々に
、はい、頑張っていきたいと思います。
朝だけはね、うん、なんか10時までとかね、
そうですね、
だったらもうちょっと早締めるしとか
サマータイムでね
そういうのもありかもしれないですね、
そうですよね、
うん、これはね本当 助かりますね、はい、他にはありますか？
そうですね、あの会議室以外にも打ち合わせスペースということで机を4つぐらいですかねありますので、そこは予約なしで同じく9時半まで使っていただけますし、あと活動をあの展示してこう PR していただくコーナーなんかも用意しています。
あの自分ところの、ね、団体のこう催し物の紹介であるとか、うん、団体そのものの紹介のパンフレットとか置いてくれはったりするんですよね。
そうですね、うん、はい、あの他にもそういうイベントされる時とかで、記者さんにあのお知らせをしたいなっていう時に府庁の中に不正記者クラブっていうのがありますので、はい、イベントのチラシとかその記者さんに、お伝えするような資料を持ってきていただいたらプレスリリースをすることもできます。
あ、これもね広報ってすごい大事なんです、うん、
難しいんです、うん、それも
でしかもそのどこにね広報したらいいか
分
からへんってありますよね、
うん、きっとなんか難しいルールがあって、うん、それにのっとってこう書かへんかったら受け付けてくれへんでと思う、うん、と思ってしまう、う
んうんね、新聞社に出すにしても、うん、新聞社って記者の人も知らんし、
う
ん、
いきなりどこに
出したらいいんやろうとかねでしかも何社もあるしそんなとこに一件ずつ出すのも時間もかかるし大変やなと思ってはるね、うん、ところもあるでしょうから、うん、そういう場合は、
はい、
そういう場合非常にこれはねすごく便利に使わせていただけますよね。うん、うん、あと、まあ、NPO 側としては一番やっぱりやりくり大変なのは資金の範囲なんですよね、はい、まあ、自分たちでこう確保できる資金、ね、があって、なんか潤沢にこう事業ができるっていうんであれば別ですけれども、うん、まあほとんど NPO はそんなことないです。だいたい貧乏ですよね、うん、でもやりくり必死になってやりながら手弁当の人もね中にはいたりなんかしながらっていうことも多いと思うんですが、うん、そういう時に助かるのが助成金なんです。でも助成金ってどこからどういうふうにして受けられるかって情報がね集めるのこれまた大変なんですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、あのうちにもいろんな例えば、ま、あの公共団体の助成金補助金はもちろんなんですけれども企業さんの助成金なんかの情報っていうのも、いただくっていう形になってますので、ホームページなんかでも随時助成金の情報を流してますし、またあの直にセンターに来ていただいてご相談いただいてもいいかなっていうふうに思ってます。
ありがたいですね。これもね相談する窓口があるというだけで、まあ、とりあえずあそこ行ったらなんかヒントもらえるに違うかなっていう場所があるだけで随分気持ちもね違いますよね。
そうですね、うん、うちも まだちょっとセンターオープンしたてなんですけど、あのぜひいろいろこうあの頼って来ていただくとスタッフもあのやりがいが、はい、まだまだひよこ状態ではあるんですけれども、
いやいや、まあ、いやいやでもね頼ってきてもらう方が嬉しいって言ってくれはる、それが
よしって感じ
いいですよね。だいたいほらあの、まあ、すいませんね小西さんの前でなんですけど、うん、いやいやあの行政の窓口って言ったらね
何ですかみたいな、
そうそうなんかね、いやそれはうちと違いますからって言ってあのしまいにあのいろんなとこ行き疲れて、うんうん、まあ疲れてもう結局分からへんかったわっていうことが多いんですよ。でもこうやって頼ってきてもらえると嬉しいって言ってもらえると
そうですね今あの夜9時半まで開いてるんですけど、やっぱり府庁内でその夜まで開けてるってイメージがないみたいで、うん、なかなかねまだ夜のお客さんがね
ちょっとガランとしてる、
ちょっと少ない日があるんです、うん、そうするとこうスタッフあの常に2名以上はいますんでね、なんかちょっと寂しいなっていうせっかくいるし誰か来てっていう、うん、
なるほどね、うん、そうですよね、
ちょっとあの私たちが寂しくないようにぜひぜひ押しかけてきていただきたいなと
、まあ、そういう今すでに活動されている団体の皆さんにとっても大変ありがたい、施設であると思うんですけれども、はい、じゃあ今度はまだねそういう活動をなんか団体でなんか入ってまではちょっとやってないんだけれども、うん、これからやっぱり自分もなんか地域のことをやってみたいとか、はい、何か自分で役に立つことがないかなとか個人で思ってらっしゃる方もね、うん、今の時代、はい、だんだん増えてきてると思うんですが、うん、そういう方たちは行ったらいろいろこんなことしてみたいんやけどなっていうような気持ちを伝えると、はい、紹介をしていただいたりとかできるんですかね。
そうですね、あの例えばこんな分野でなんかやってみたいんだけれどっていうことでしたらその分野の NPO さんをご紹介することもできますし、その分野も全然何も決まってないんだけれどもなんか面白いことであの人のお役にも立つようなことがしたいということだったらあのまずこう初歩編でこうとつきやすい NPO さんをご紹介することも できますし、あのうちのセンターのスタッフも実際に NPO 活動をしているスタッフっていうのが半数以上いるんです。なんであの実体験を踏まえてお話をさせていただけると思いますので、うん、ぜひぜひそういう方も来ていただきたいですね。
はい。そしてこの NPO パートナーシップセンターでもいろんな催しをねなさっているということで、はい、近々催しがあるというのが、はい、今日いくつかご紹介いただけるんですね。
そうですね、はいはい。まず一番最初にありますのが10月の10日水曜日の、夜の18時30分からなんですけれども、共同って何っていう講座の方を開催します。これもあの実際うちであの働いてもらっている NPO をやっているスタッフが、まあ、企画をしてくれているあの講座なんですけれども、やっぱりそのパートナーシップとか共同って言うんだけれども、実際に、共同って何なのっていうような疑問から始まった講座なんです。でそれをNPO さんと行政、まあ、これから NPO を始めたいと思っている方も含めて一緒に、まあ、学んで考えていきましょうっていう講座になります。
はい、ぜひこちら10月10日水曜日、はい、夕方の6時30分から府庁旧本館のところにあります NPO と行政の専門分野別交流会、はい、ごめんなさい、旧府庁、ごめんなさい、府庁の旧本館にありますパートナーシップセンターでということですね。はい、はいはい、ぜひお越しになってください。もう一つが29日、
はい、もう一つですね、はい、10月29日になるんですけども、 NPO と行政の専門分野別交流会ということで、地域で高齢者、子ども、障害のある方なんかを見守る仕組み作りを NPO さんと行政の担当者で考えていきましょう、そして共同事業に結びつけていきましょうっていう、交流会を開催します。はい、
こちらのもどなたでも参加していただける。
そうですね、はい、
ぜひ詳しいことはお問い合わせ先言ってもらっていいんですかね。
あ、はい、ですね、府庁の NPO のパートナーシップセンター電話の方が、075-414-4210 になりますので、ぜひぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。ではコインさんにはちょっともうしばらく残っておいていただいて、ここで一曲お聞きいただきたいと思います。マネッサ・ウィリアムズ、ロングウェイホーム。さて、バッタリ将棋のコーナー、ここからは小田木さんにお願いしたいと思います。
はい、NPO ということで、建築の分野でも NPO だからできることっていうのが実はありまして、はい、そのあたりの話をしたいと思うんですけれども、はい、私ね、今回小西さんのお話を聞きにパートナーシップセンターの方にお邪魔した時にも、お話ししてたんですけれども、パートナーシップセンターは NPO 法人パートナーシップセンターだと思ってたという話をちょっと先もしてたんですけれども、うん、NPO であれば使える施設だということで、うん、なんや、私らも使えるやんって言って、そうなんです、ちょっと喜んでたんですけれどもね、うんうんうん、その、まあ、なんで私らがと言いますと、このラジオをいろいろやってますメンバーが京都府建築士会のメンバーなんですけれども、まあそこも一緒になりまして、例えば三条通りの協議会とか、そういうところと街づくりをやってみようだとか、そこだけじゃなくて修徳とかいろんなところの街づくりとかいろいろやってるんですけれども、なかなかその、会場がそれこそ抑えられなかったりとか、うん、そういう問題で、困る時があるんですよね。そういう、まあ、京都市の中は他の京都府下の他の町に比べると随分恵まれてるとは思うんですけれどもね、うん、それでも難しいんですけれども、その時に使えるやんっていう話をしてて、でその NPO っていうのに、まあ、社団法人の京都府建築士会も入るんですけれども、
はい、
具体的に私たちどんな活動をしてるのかというと、まあ、こういう街づくりとかもしてるんですけれども、景観とかその辺の、検討していくメンバーがいていたりとか、いろんなことに取り組むんですけれども、メンバー自体はみんなバラバラの職業といいますか、
うん、
設計やってる人もいますし、工事大工さんやらやってはる人もいるし、教師やってる人も、私みたいに全く関係ないことやってる職業と全く関係ないっていう人もいるわけで。
小田木さん職業は何なんですか？
うん、サイエンスです。
科学者、
うん、そっちの分野でやってますので、
ね、建築士さんなのに、
趣味でやってるような感じなんですけど、
知らなかった、ね、面白い団体です ね、 ね、
うん、でそういうメンバーが、まあ、京都府下に2000人強いるんですけれども、その団体活動をする 拠点となっているのが京都市の大塩寺にありまして、そちらが事務局で、事務局員の専門の局員が5人いるわけですね、
うん、
でその人たちがいろいろ面倒くさいその発送作業やら、ね、いろんなお世話をしてくれてると。まあ、大体 NPO さんっていう形で法人になってないところもいっぱいあると思うんですけれども、うん、法人っていう風に形になってるのはまあ大なり小なり似たり寄ったりじゃないかなと思うんですけれどもね、うん、その建築分野に限って言えば非営利の団体である、そうでなければできないことって実は結構ありまして、
はい、
っていうのは家がなんかちょっと直したいな言って修理に頼むとか言うんやったら、どっかの個人の工務店なり設計事務所なり頼むのは普通しはると思うんですけどね、はい、ちょっとなんかこう不満があったりとか不安があったりとかで、なんか相談したい、お金を払うまではいかへんけどとか困ってるとか、そういう時ってお金払わなあかんかもしれへんとこには頼みに行けないんですよね、
うん、
でそういう時にその非営利でとりあえず話を聞いてくれたりとか、専門家はいるんだけれども、そういう窓口が準備されてるっていうことがやっぱり重要だと思うんですよね、
うんうん、
でやっぱりどうしても建築っていうのが額が大きいものがやっぱりどうしても多いので、うん、個人の資産を左右することになるので、そういったところでもその任意団体、その、なんていうんですか、趣味の人の集まりじゃなくってちゃんとした団体でないとやっぱり信用がつかない、
うん、
社会的にね、そういうところも考えて、そういう活動 NPO という形で活動してるところが結構京都でもいろいろ目にするかと思うんですね。で私の周りでやっぱりよく見かけるというと古材文化の会とか、
はい、
これも NPO 法人さんで、うん、京都マンション管理ネットワークとか、これに絡む人たちはもう何回もゲストにこちらに出てきてもらってるんですけれども、うん、やっぱりそういうところでその業種を超えた会社とか、そういうところを超えた人たちがいろいろ活動してるところがあるので、
うん、
ぜひぜひその辺をうまいこと知恵袋みたいな形で活用してもらえたらなと、うん、ぜひ本当に思うんですよね。
そうですよね、うん、なんかまあ NPO だからね、なんかできるんだよっていうことがたくさんあるということですね。
そうですね、う
ん、はい、小西さん、京都府下のその NPO ってすごい種類といったら変ですけど、分野が広いですよね。これも京都という土地柄なのかなと思うんですけれどね。
そうですね、うん、それこそやっぱ環境の分野なんかは本当に全国的に有名な NPO 法人さんっていうのもありますし、まちづくりなんかでもやっぱり活発に活動されてますね、
うん、
保健福祉の NPO さんっていうのも多いですね。
うん、そうですよね、はい、それから前ね、この尾崎さん番組にも来ていただいたと思うんですが、京フィルさんとかね、
うん、
音楽関係も NPO でやったりとかね、
うん、そうですね、文化芸術もやっぱ京都ならではですよね。
ならではですよね、うん、まあそういうふうになんていうのかな、住民の人たちがこう自らをね、この地域をステージにしていろんなことをやっていこうっていうね、うん、そういう勢いが生まれているのかなという気はしますけれどね。
そうですね、
うん、これから NPO パートナーシップセンターさんではこんな風になったらいいなとかって思ってはることありますか？
そうですね、まずいろんな方に来てこうワイワイ元気にお話をしていただけたらいいなと思うので、夜も含めて NPO さんも行政の職員も企業の方も住民の方もいろんな方にまず来ていただきたいですね。
うん、そうですよね、うん、そのためにフリースペースが設けてあるわけですから ね、
はい、
大いに活用していただけるといいですね。
はい、ぜひぜひ。
府庁の周りでもね、まちづくりのこと頑張ってはる人たちやはりますよ、
うんうんうん、そういう人たちはもう本当に自分の家みたいに使いますね。
はい、じゃあ今度は建築士会のこのラジオの ね、
そうですね、
番組の、に携わっているメンバーでもちょっと会議を、うん、はい、
不調でね、
うん、はい、使わせていただいて、
ぜひぜひ使ってください。
はい、ありがとうございました。今日は京都府庁の NPO パートナーシップセンターから小西陽子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。そうそう、このラジオカフェも NPO 法人で運営されております。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。